愛媛大学研究室からこんにちは。
先生が家族史を調査していく中で、こう日本とイギリス共通しているなという部分を教えてください。
はい。まあ、その親子関係でですね、やっぱ人間、まあ、誰でもそうだと思うんですが、親がこう思う気持ちっていうんですかね。例えば 長男が長子相続というふうに言ってですね、どうしても優先されるってことは制度としてはあり得るわけなんですが、実際にその親は子供に対してさまざまな配慮をしていると。で、形はその制度に沿うんだけども、そうでないところでですね、例えば娘には持参金を、まあ、手厚くするとか、あるいは次男三男坊にはその独立できるようなですね、さまざまなその準備をしてあげるとか、そういうようなことをできる限りのことをやっているんですね。そういうあの姿勢というのはもう本当に変わらないなと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き法文学部総合政策学科の高橋元康教授にご出演いただき、家系図調査の詳細や今後の展望について伺います。高橋先生は家系図から家族の歴史を読み解く研究を日本とイギリスでしていらっしゃるということですが、はい、日本では長野県の上塩尻村で、はい、そしてイギリスではウィリンガム教区の家系図から大体何世代分ぐらいのその家系図をご覧になってるんですか。
はい、日本の場合の養子縁組をしますから、はい、長く続きやすいんですね。
はい、
だから上塩尻の場合には長い家ですと17、18世代、年数も実は500年ぐらいになります。
そんなにですか。
はい、で、イギリスの場合は養子はないんですが、はい、割と続いていく家系がいくつかありますので、それでもまあ10世代ぐらいで250年とか300年ぐらいですかね。うん、
はい、じゃあその間の人の流れというのを、家系図というのを先生記録していらっしゃるわけですか。
はい、もう当然たくさんになりますので、いくつものそのデータっていうんですかね、
はい、
になっています。
こうした一家族をこうずっと図にまとめていくということで、はい、どういったことが見えてくるんですか。
これがおそらくこの2つの村は別に特殊な村ではなくて、はい、他の村にもおそらくコミュニティとしてですね、共通点が多いだろうということを考えてますので、はい、まずこういうモデルを作る、はい、モデルを作ってあと他に似たような村をこういくつかやっていくと、おそらく洗練された形でいくと、一種の遺伝子構造のようなものがですね、見えてくるんではないかと期待しているわけなんですね。まあ、先週も申しましたが、DNA からできる人間がですね、はい、作るものはやはり DNA ようなものを含んだものになってくるんじゃないかと、予測してるんですね。
もちろん先生はその例えば高橋家、寺尾家なら、その家族の歴史を見たいというよりは、その一つの家族から見える全体像というものも研究していければというふうにお考えなんですよね。
たまたま高橋であり、たまたま寺尾であってですね、はい、おそらく共通するものの方が多いだろうということで、見ていってますから。まあ、であればこそ日本とイギリスの比較とかですね、まあ、対比と呼んでます、言いますけども、共通点を見つけるという姿勢でいますので、見出すことが可能であると。で、今のおそらくもっとこう日本、イギリス日本よりもやりやすいのは多分ドイツとかフランスとか、いわゆる家というものがかなり意識されて存在している、今でも存在しているそういう地域との比較でしょうね。
家というのはどういうことですか。
まあ、一言で言うと家名ですね、家の名前、
はい、
それから家業、家の職業ですね、はい、いろんなことを仕事をしていると、それから家産、家の財産、
はい、
でこの3つ、あと家の格ですね、
はい、
家価格といいますけど、を永遠にこの存続させていきたいという、はい、これがまあ家だと思うんですが、
はい、
これは日本独特のものとまあされてきていますけども、おそらくヨーロッパ全体でも似たようなものはかなり見出せるだろうと、思っています。
お、日本の方が割とそういったものが強く残ってるんですか。
強く、はい、かなり意識してですね。
ヨーロッパは例えば王室とか、
偉い人はまあ別なんですよ。やっぱり家系図があって ずっと続いてて、で先祖こんな偉かったとか偉いんだということを示すから貴族なんで、うん、
はい、
貴族というのは家系図を持ってる人のことなんですね。
は
で、それがないのは庶民なんですが、まあ、ないわけじゃなくて作ればあるんですけど、
はい、
作らなかったのか作れなかったのか。
庶民でも、
はい、
そういった家系図を持っているのが日本なんですか。
はい、そうですね、あのヨーロッパの場合も実は持ってる場合も多いが、把握されている最中って言いますかね、
うん、
で、あの公文書館などにいろんな人が訪れていってその調べるというのはそういうことなんですが、日本の場合にあの私もよく講義で諸君のうちで案外家系図があるかもしれないと、でうちの人に聞いてみて、お母さんなんかにですね、うちに家系図あったっけとか聞くと、10人に1人は多いかな、15人に1人は、
はい、
ああそういえばと言って、
ああそうですか、
はい、うちの人が出してきて、あと法事の時とか、
はい、
親戚の集まりの時なんかに、うん、ちょっと家系図って言葉を投げかけてみると、
はい、
必ず反応するおじさんがいるからと、家系図おじさん、
はい、
家系図おじさんは必ず一族に一人はいるからって言ってですね。
はい、こう家系図を作るタイミングというのがあると思うんですが、あの、それどういった時なんですか。
まあおそらく3つですかね。まず1つはその家が滅びようとしている時ですね。
ああ、残しておかなければと、何か形にして、ね、はい、
あとはそのまあ激変している時ですかね、
はい、
一番多いのはその本家と分家の力関係が変わってしまうという時ですね、うん、自分が本家なんだ、
はい、
ということを言いたいという、
はあ、
そういう一族内での、 その、
はい、
関係をちゃんと整備しておきたい、
はい、
あと縁組みをするなんていう時にも家の格がありますから、自分はこんだけ偉いんだということを示すためにも、
はい、
家系図を作っておく必要があるわけですね、
はい、じゃあそれこそ家格、格を守るため、はい、残しておくという、そういった時に作ることが多いですか、
ねはい、あとある程度経済的余裕がないと、
ええ、
家系図というのはまずあの作れないですし、
はい、
結構お金かかりますから、
あ、
調べるのにかかるし、
そうですよね、はい、まあ残っていればそこにこう分かる範囲で足していくこと、ええ、
そういうことで、ね、実際にその家系図を作るのは行政書士という専門家がいましてですね、その、
まあ、知らない、
資格を持ってないとですね、勝手に作ると裁判にかけられてもしょうがないんですよ。この間の最高裁でそういう裁判がありましたけども、
ええ、
勝手に作ってはいけないんですね。私みたいな専門あの学術的なことでやるのはいいんでしょうけども、
はい、
本当にあのそういう法律に触れるようなこと、ことなんです。
自分の家のことなのに、
自分の家のことなのに、やっぱり戸籍謄本を取り寄せて
るとですね、
まさにプライバシーの根源に触れる問題ですから。
でも先生はあの研究の中でそういった家系図もいくつもご覧になってきたかと思うんですが、そういった中で何がこう見えてくるものっていうのあるんでしょうか。
やっぱり家計をあの続かせるというのは大変努力がいるということですね、あのまた苦労なく続くときもあるんですが、
はい、
3世代だっておじいさんが稼いで、
はい、
あの息子が維持してですね、
はい、
3代目が食いつぶすというのはよくある話ですが、まさにこれなのでですね、
もうもちろん生活が困難な場合もありますでしょうし、はい、もうその世の中的に例えば基金とか
そうです、ね、
いろいろなことがあるかと思うんですが、はい、そういったことも反映してくる。
ありますね。
ありますか。
まあ、コミュニティとしてこうそういう家が多く残っているところは、
はい、
一つの家だけが残るっていうのはなかなか続かないんですね、
うん、
やはりそのお互いに 横のつながりというのが、はい、があって、まあ、あの助け合いながらやるというのが残るんですね、
うん、
一つの家だけが突出して豊かであと全部滅んでっていうのだと続かない、
うん、
まあ、そこそこまあ同じぐらいの感じの人が、
はい、
まあ、あの大体仲良くやって目立たず続いていくというのがこの、まあ、ウィリンガムも上修士もそうなんですが、
はい、
あの見えてきますね。
その家系図や遺言書からその人間の本質というものも、
うん、
垣間不思議ですけれども、もう何の研究もしない私などが見ますと本当にこう名前がずっとこうつながっていくというような図にしか見えないものがやはりいくつもこう重ね合わせたり年代を照合していったり見ていくと人間の本質というものも先生も見えてくる時があるかと思うんですが、
まあ、その辺偉い人間ではないですけども、あの確かに法則性でもないんですがね、
はい、
やっぱり一人の人間だけがずっと、まあ、栄華を誇るということは、
うん、
まあ、ないですし、
はい、
いつまでもその何ですかね、下の人間がずっと下にいるってわけでもないんですね。やはりこう何らかの起源があってですね、まさに社会の動き、経済のタイミングってのあるのは確かなんですが、人間は一人では生きられないという、もう当たり前のことですけども、常にそれを感じますね。
やはり一人を見ていって、そして家族を見ていくと、その横のつながり、村のつながり、そうなると国のつながりっていうものも見えてきますよね。
だからこのようにグローバル化した社会になりますと、それは本当に日本だけでものを考えるというのはますますできなくなるでしょうから、その横のですね、つながりっていうんですかね、まあ、異文化コミュニケーションということも関わってくると思いますけども、もう積極的にそういう、まあ、新しい時代は確実に来てるわけですから、それに対応する態度というんでしょうかね。で、実は我々のご先祖は常に新しい時代に対処してきたわけで、そこから学んでいけることは多いだろうと、まあ、思っているわけなんです。
これからは先生、どういった研究といいますか、どういった発信、どういったことを掘り下げていかれたいですか。
私ができることはもう限られていますから、まさに先ほどの人間の DNA がですね、社会の DNA を形成するという見通しのもとに、つまり大は小に宿るということなんですが、まずこの一つのミクロコスモスを描ききりたいと言いますかね、描きたいと。で、その上で、可能であれば社会的 DNA の検出をする。で、今の取り組んでいます2つの村のまとめると。で、さらに、まあ、家系図というのは本当にもう紙では表現しきれませんので、まあ、デジタル化をしてですね、誰でも分かるような形で、誰でもその学術的に使えるような形で表現をする。で、あと日本という家系図、非常に恵まれた家系図大国という国からですね、日本の普通の生活、普通の社会、普通の人々のことをまあ知ってもらうために、発信していきたいですね、研究成果を。で、当然異文化コミュニケーションという形でなっていきますので、まあ、なるべく多くのいろんな視点を持つ研究者の方、あるいは研究者以外のですね、日本に興味を持つ人にとコミュニケーションをして、日本の、まあ、キーワードが家ということになっていくと思うんですが、知ってもらいたいというふうに思っています。50年ぐらいかかりますかね。
ああ、そうですか。今、日本はその家という意識が郷に近くなってきているような気がするんで
そう
すが、
で
ただ先生のお話を伺ってます、その家系図などを見ていくと、決して自分はこの子ではないっていうのが
すね。そう思いますね。
見えてくるんじゃないかなと。
自分もそのやっぱ歴史の一部であるということを。
ぜひもし機会がありましたら、ね、本当にそれこそ家系図おじさん がいたら、うちあるって。そうすると、今までとはまた違った家族の関係ですと
と思い
か、
ますね。
でこれからまた自分の行く先ですとか、いろんなものが違った角度から見られるようになるかもし
と
れ
思
ない
ま
です
ね。
ね。
大体3世代か5世代前に自分と似たような性格といいますか、生き方をした人というのはいるらしいんですよね。だからひいおばあさんがですね、やっぱりこんな感じだったとかですね、村の放送局で喋っていたとかですね、なんかそういうふうなことがあり得ると思うんですよ。
これはぜひ若いうちに何かそういった興味を持って、もう一人ではなくて、それこそ一人ではなくて、いろんな人とこう生きてきたんだというのも知っていただきたいです
そう
ね。
ですね、実感できるはずなんですね。
本当にこのお話をお伺いしていたんですけれども、とても日本全体のような、なんか地球全体のような、人類の一人のような、広いお話を伺ったような
まあそういうことになりますかね。
先生、どうもありがとうご
どう
ざ
も
いまし
ありがとうご
た。
ざいました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の安原秀明准教授にお話を伺います。お楽しみに。